コロサイ人への手紙2章8節をお開きください。この手紙はコロサイの教会の問題解決のために使徒パウロによって書かれたものです。パウロはこのコロサイ教会の出身のエパフロスから教会の問題を聞きましたが、すぐに問題のことは触れることをせず、1章においてまず挨拶を述べ、彼らのことで神に感謝し、それから彼らのために祈り、イエス様がどのような方であるかを彼らに思い起こさせたわけですね。イエス・キリストは見えない神の形、私たちは誠の神を肉眼で見ることのできる人は誰もいないわけです。聖書は神は見ることのできないお方、その見ることのできない神が見える形で来られたお方、この方がイエス・キリストであるということです。万物はこの方によって作られ、この方のために作られ、この方によって成り立っている、この方が保持しておられるということです。そして神はこの方の十字架の血によって私たちとご自分との間を和解させてくださった。このキリストを信じる信仰によって誰でも救われるというのが聖書の良い知らせでしたね。ところがこの殺されの教会の中には偽りの教えをする者たちがいたわけです。聖書ははっきりとイエス・キリストは神であると教えているわけですが、彼らはそれを真っ向から否定し、キリストの神性を神であることを否定し、さらにキリストを信じるだけでは不十分であると教えたわけですね。救われるためには自分たちのように何か特別な知恵、特別な知識、神秘的なそのようなものが必要なんだということを彼らは教えるわけです。しかしそうではなく、キリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているとパウロは言ったわけですね。救いは特別な知恵や知識が必要なわけではありません。ただキリストイエスを信じる信仰だけで十分であるわけですね。それで前回のところのまとめでパウロはこう言いましたね。キリストに目指しなさい、そして立てられなさい、教えられた通りに信仰を固くしなさいとコロサイの人たちの信仰を励ましたわけです。そして今日の箇所から、今日8節から一緒に学びたいと思いますが、このコロサイの教会の偽りの教えがどのようなものであるかを具体的にパウロは述べて、それらの偽りには注意するように述べているんですね。でコロサイの教会には4つの偽りの教えがあることがこの2章の8節から最後の23節まで読むと分かります。まず8節から10節には騙し事の哲学について書かれています。で第2に11節から12節、そしてちょっと飛ばして16節から17節にはユダヤ主義者、律法主義者たちのことが書かれています。第3には18から19に神秘主義、御使い礼拝のことが書かれています。第4に20節から23節、最後の方には禁欲主義、これを飲んではダメ、これを食べてはダメ、そのような禁欲主義、これらのもの偽りの教えなんですが、それらのことを2章においては学びますが、今朝は、1番目の騙し事の哲学と2番目の律法主義へのパウロの警告の前半部分を一緒に学んでいきたいと思います。2章の8節をまず8節のみを一緒に朗読したいと思います。コロサイの手紙2章の8節、ご一緒にどうぞ。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。まずコロサイの教会の偽りの教えはここに書かれている通りに騙し事の哲学によるものでした。パウロはここで虚しい、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよ、虜にならないよ、注意しなさいと警告しています。哲学というのは愛という意味のギリシア語でフィレオと知恵のというソフィア この2つの言葉をくっつけて、からなる知恵を愛するというのがこの哲学という意味があるようですね。知恵を愛する。である歴史家によりますと、パウロの時代、哲学は今のようにいろいろ分類されているのではなく、一つの分野として全部をまとめてしまうというか、神についてとか、宗教についてとか、この世界について、人生、人はどこから来てどこに行くのか、それらのものを、全部ひっくるめて一つの広い分野として哲学を考えていたようですね。当然その中には、考え方の中には良いものもあれば悪いものもあるわけです。で、コロサイの教会の偽教師たちが教えた哲学は、人々を真理に導くのではなく、ここでパウロが言うように、虚しく騙すものであったという。で、彼らは何を教えたかというと、キリストの神性、先ほど言いましたようにキリストが神であることを否定するわけです。そして救われるためにはキリストを信じるだけでは不十分だ、そのように彼らは教えたわけで、神を否定する哲学、キリストの神性を否定する哲学は虚しいものです。で、どのような素晴らしい定義をしたとしても、まことの神から離れてしまった教えというのは、真理はそこにはないので無意味になってしまうわけですね。たとえ巧みな言葉で理路整然と上手に話すことができたとしても、人々を欺くものでしかないとパウロはここで言ってるわけです。ですからそれには気をつけなさい。じゃあ何が彼らの間違いだったんですか。パウロはここで3つのことで説明しているわけですね。まず第一に、偽教師たちの教えは人の言い伝えによるものであったっていうこと。人の言い伝えによるもの、伝統的なもので、騙し事の哲学は神から来たのではなく、人が考え出したものであるということ。彼らは神の教えより人の教えを重んじるわけです。また神の知恵よりも人の知恵を誇るわけですね。興味深いことに、私たちは人の言い伝えが、誰かが考え出した考えがですね、多くの人が支持し始めて、そうだそうだと信じ始めて、それが習慣化されてみんながやってることとなると、何かその言い伝えが、あたかも真実であるかな、そして神の言葉よりも自分たちの言い伝えの方が大切である、そして形式にだんだん、こだわって、形だけのまた宗教へと堕落していってしまうわけなんですね。ユダヤ人たちがそうでしたね。彼らは天地を作られた誠の神から言葉を授かるわけです。それが聖書です。旧約聖書がそれですね。ところが彼らは神の教えよりも自分たちの教えを重んじるわけですね。それでイエス様は、またマルコの7章で、神の教えより人の言い伝えを重んじるユダヤ人たちにこう言われたんですね。イザヤはあなた方偽善者について予言してます。イザヤというのはイエス様の時代から700年前の預言者でした。あなた方のことを予言してこう書いてありますが、まさにこれはあなた方のことです。イザヤは何と言ったかというと、彼はこう言うんですね。この民は口先では私を敬うが、口先では神を敬うが、その心は私から、神から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人の言い伝えを固く守っている。真理の言葉である神の言葉を彼らは預かったはずなのに、それにいろいろ付け加えて自分たちのルールを作って、そのルールの方が神の教えよりも大切である、そのような生き方をユダヤ人たち、特にパリサイ人たちはそれをしてたわけです。そして人々にあれをしちゃダメ、これをしちゃダメ、あたかも神が本当に厳しくて意地悪な神であるかのように、 人々に恐れを持たすように、自由を与える、幸せを与える神であるはずなのに、彼らの細かいいろんな取り決めによって人々は重荷を負ってもう大変だっていう、そのような苦しみの中にあった。イエス様は彼らのことをそのように責めて言われたわけですね。じゃあ私たちはどうなんでしょうか。人の言い伝え、あるいは伝統がいつしか真実であるかのように思ってないでしょうか。例えば進化論はどうなんでしょうかね。多くの人はダーウィンが立てた仮説なんです、これこうじゃないかな、その仮説が真実あると信じきっているわけですよね。なぜならそれは科学者がいろいろと理路整然とこの証明してこうだっていう。でも彼らは誠の神を信じてない、人の知恵でああじゃないかこうじゃないか、で前の理論がまた覆されて新しい理論が出てこれにくっつけたり、ああだこうだって言って、でも中間の教えっていうのが全く抜けている。私たちはちっちゃい頃からそれにずっと聞かされて、親も先生も疑いなく、あなたは猿から生まれたって話になるわけですよね。でも猿でもしないようなひどい事件が最近本当に多くなってます。進化したはずの人間が退化しているってどういうわけなんでしょうか。進化論は事実ではないわけですね。私たち沖縄で祖先崇拝が熱心にされます。で、みんなそれが当たり前のように、ちっちゃい頃から、私もそうでした。17歳で聖書に出会うわけですが、みんなが親がやってるからそれは当たり前の、疑問を持たないわけですよね。周りも当たり前のこととしてやる、そしてみんなが支持しているから、それが親孝行だと思ってるからみんなそれをするわけですが、でも沖縄で一番大きな問題になるのは財産問題で、いつもこの仏壇をめぐってみんな争っていくっていうのは、これ変な話になってくるわけですよね。人の言い伝えなんです。どこから来たか調べない、みんながやってるから、伝統だから、これが文化だから、これが俺たちのやり方だから、真実であればいいんですが、果たしてそうなのかどうか私たちはしっかりと見極めていく必要があるわけですね。人の言い伝えというのは真理に導くものではないわけです。そこには救いもなければ本当の平和もないわけで、宗教的な儀式や宗教的な行いが人を罪から救うわけではないわけですね。神様は私たちの罪のためにご自分の一人子イエス・キリストを十字架にかけてくださいました。そのキリストの流された十字架の血によってご自分と私たちを和解させてくださるためであったわけです。で、このキリストを信じるだけで救われるというのが聖書の教えで、何かの知識がもっと必要だとかそういうことではないわけです。それに付け加えることは何もないわけで、このコロサイの教会の偽りの教師たちはの間違いは、神の教えに対して人の言い伝えを付け加えたことが問題であるとパウロ第一に言っているわけですね。真理がそこに基準があるのにそれに付け加えていたわけです。第二にパウロはここで偽教師たちの教えに何が問題だったのか。この世の幼稚な教えによるものであったからって。偽教師たちは神の教えがあるのにそれから離れていくわけ。彼らは真理を知り、真理の言葉が聖書にあることを知ったわけですが、そこから離れて何をするかっていうと、自分たちで新しい教えを考え出していくわけですよね。だから救われるためにはキリストを信じるだけで十分であると聖書を教えているのに、いやそうじゃないよ、ああだこうだいろいろ考えるわけです。特別な知恵が必要だ、何か特殊な知識が必要だと彼らは教えるように。そして自分たちはその特殊な知識を持っている、かなりレベルの高いものを知ってて、あなた方は知らないって言う。だからすごいことを話すると、あの人すごいな、なんか霊的にすごいなって勘違い人々はするわけですよね。 それに対してパウロはそういう話というのは子供じみた話で、この世の幼稚な教えによるものだと言っている。すなわち彼らの教えというのは自分たちは上級者ハイレベルだと言っているけど、それはもう初級の初級であって底辺の話であって子供じみた話である。またこの子供じみたっていう表現は、幼稚な教えっていうのはこの世の霊力っていうのを別の訳では書かれてますから、これは神から出たものではないという、この世の霊力のものであって、聖書はこの世は悪魔が支配していると教えています。エペソの2章を開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、すぐ前の方がピリピで、その前がエペソの手紙の2章において、パウロはこのように言っています。2章の1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、皆がやっていることに従い、流行に従い、それだけではなく空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。このように聖書は、私たちは以前は神を知らず自分の罪の中に死んでいて、悪魔の支配下の中で罪の奴隷であったって、本当は良いことをしたいけどそれをすることができない、それは罪の奴隷となって悪いことをやってしまう、そのような、そこから抜けたいけど抜けきれない状態にあったということですね。そして悪魔は人々がキリストを信じて救われないように働くわけで、パウロは第二コリント、これの少し前、開いていただけますか。第二コリントの4章の3節において、彼はこのように言ってるんですね。第二コリントの4章の3節、349ページ、それでもなお私たちの福音に、良い知らせに覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が、この世の神というのは悪魔とかサタンとか呼ばれるものですね、私たちを不幸に落とそうとするもの、神の愛を知らない、福音から遠のけようとするものが悪魔の働きで、この世の神が不信者の目を、思いをくらませて、思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。どうにかキリストを信じないように、キリストを信じたら幸せになるわけで、自由にされるわけで、信じないようにさせる働きがあるという、思いをくらませてしまう、いろんなもので思いをくらませるわけですが、その一つがパウロがここで取り扱っている哲学っていうものですね。人間の知恵、知識という、それそのものは悪くないんですが、神から遠のけてしまうものっていうのは悪になってしまうわけですね。で、ある時にパウロがアテネの町で伝道したことがあります。これ使徒の17章で私たち学びましたね。もう哲学の都、知恵の都といいますか、学問の都、それがアテネであったわけです。多くのギリシャ哲学者を出した町がアテネの町でしたね。そして彼が伝道をしていると、そこに哲学者がたくさんいたわけで、パウロは彼らに対して福音を語るわけです。そしてその時に彼が取った方法は、彼らの詩人のポエムを使って、その言葉を使って彼を理路整然と雄弁に説教するわけです。素晴らしい話だ。で、彼らは聞く耳を立てて、最初は興味深く聞くわけですよね。ところがパウロが復活の話をし始めると、みんな潮が引くにさーっといなくなる。結局彼らの哲学が邪魔をして福音を理解できなかったわけです。救われる人は少なかったわけですね。その後パウロは第一コリントの2章の方でそのことをちょっと述べているわけですが、私は十字架のキリスト以外は何も知らないことを決心したって書いてあるわけです。もうキリストの十字架以外は何も述べ伝えない。彼はかなりの学問を積んでいたわけですが、学問が、哲学が、何か巧みな 話術が人々を救うのではなく、人を救うのはキリストの十字架のこのメッセージしかないということを彼は再確認するわけですね。ですからローマの一章の16節では彼はこういうわけです。有名なところです。私は福音を恥とは思いません。福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと彼は言った。ごちゃごちゃたくさん話すよりもイエス・キリストを信じることによって救われる。キリストにすべての解決がある。彼はこの福音を伝えたわけなんです。この福音に力がある。しかし悪魔は人々がこの福音を聞かないようにするわけです。先ほどのコリントの中で人々の思いをくらませて覆いをかけてこの福音を聞かない、いや聞いたとしても理解しないように、そして理解して信じた人たちがどうにかこの福音の望みから外れるように働くわけです。その方法は何ですか。いろいろな教えの風、人の知恵、神の言葉以外にそれらのものをくっつけて人々を騙していくやり方な。これがエペソの4章の14節でパウロが警告していることですね。教えの方に騙されないように。この際の偽教師たちは彼らの幼稚な教え、騙し事の哲学で人々を騙していたという、それらのものには気をつけなさいということですね。第3にパウロは偽教師たちの教えの間違いはキリストによるものではなかったからですとここで言ってるわけですね。どんなに素晴らしい教えのように思えてもそれがどこから来てるか私たちは調べる必要があります。それは神の教えなのか人の言い伝えなのか、神の知恵なのかこの世の知恵なのかの見分けが必要である。じゃあどのように判断したらいいんですか。ヤコブの手紙でヤコブはこのように言ってます。ちょっと開いていただけますか。ヘブルの手紙後ろの方です。黙示録が一番最後です。世の終わりのことが書かれてますが、その少し前にヤコブの手紙があります。ヤコブの3章の13節、448ページ。ヤコブは手紙の中でこう言ってます。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らっていることになります。そのような知恵は自分では知恵あると思っていても、そのような知恵は人上から来たものではなく死に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。17節一緒にどうぞ。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。18、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかります。このコロサイの偽教師たちの教えはキリストによるものではないとパウロは言いました。すなわちここでヤコブの言葉を借りれば上からの知恵ではないということですね。彼らの哲学は自分たちでは特殊な知恵だと言ってたわけですが、それは虚しいものである。虚しいどころか人々を騙してしまう。なぜならそれは神から来たのではなく人の言い伝えであり真理に満ちるものではない。そしてこの世の幼稚な教えによるものであり、ヤコブが言うようにそれは地に属しているものだ。 上から来たのではなく下からのもの、この地上のものだ、ある、人間の知恵である、肉に属する、神の力によるのではなく人の力、人間の勢い、それによるものである、そして悪霊に属するものである。でそれを彼らの行いが証明しているということですね。彼らは人々を混乱させていた。しかし下からのものはそのように混乱をもたらすけれども、私は知恵あると言って知識があると言っていろいろ言ったとしても、混乱をもたしているのであればこれは平和の神から来たものではないということ。神は平和の神ですから、私たちはその方を信じたわけですから、当然そこには平和を作り出していくわけですよね。ヤコブは先ほどの手紙で上からの知恵は平和を作るって言った。純真で柔和で平和を作り出す、イエス様も言われましたね、三条の説教の中で、平和を作る者は幸いである、幸せな人は平和を作る人であるという、その人は神の子と呼ばれるって言ったんです。私たちはトラベルは旅行ですね。旅行といえば今朝第一礼拝に第二礼拝も参加してくださってますが、ニュージーランドから旅行に来られた方が58号線散歩してたら、教会の横断幕ありますよね、それ見て今朝来ましたって言って、明日帰りますが後ろの方にいますから挨拶してくださいね、タイさんっていう、ニュージーランドの方で、なんでその話だったんですか。あ、トラベルの、はい、トラベルではなくして、トラブルメーカーで私たちはないわけで、問題を作るわけで、私たちはピースメーカーで平和を作り出すもの。上からの知恵っていうのはそのように平和を作るもので、この偽教師たちはトラブルを作ってたわけですね。聖書が救いはキリストを信じるだけで十分であると言ってるのに、彼らはそうでないと自分たちの知恵を言うわけですよ。それはおかしな話ですよね。神より知恵があるんですかってこと。なぜじゃあキリストだけで十分なんですか。パウロは次にそのことを答えてますね。9節10節を一緒に朗読したいと思います。コロサイの2章に戻ってます。一緒にどうぞ、はい、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。なぜ救いはキリストを信じる信仰だけで十分なんですか。パウロはそれはキリストにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っているからであるということです。すなわちキリストは神ご自身であるからということですね。神ご自身ですから私たちを救うことができるわけです。目に見えない神が見える形、肉体を取って来られたお方、それがイエス・キリストであるわけです。このことを否定するものは偽り者です。ヨハネは手紙の中でこう言ってます。第一ヨハネの4章の1節から6節で、どのように神からの霊かそうでないか見分けるんですか？彼はこのように言ってるんですね。第一ヨハネの4章。開ける方は開いていただいて、そうでない方はどうぞ今のところ開いてそのままお聞きください。私が読みます。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。今もたくさんありますね。人々を本当に騙していくんです。神の霊とか守護霊とかなんとか、たくさん本を売ってる人たちがいますけど、スピリチュアルライフとかなんとか言って、みんな見えない世界にはコンプレックスがありますから、それが本当に神から出たものか試しなさい。じゃあ何が真実なんですか。人となってきたイエス・キリストを告白する霊はみんな神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。もう2000年前初代教会からそれはあって、今でもそれはあるわけですね。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。 そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がキリストが、この世のうちにいるあの者より、悪魔より、サタンよりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世も彼らのことを言うことに耳を傾けます。6節一緒にどうぞ。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊と見分けます。このように使徒ヨハネは言ってます。真理の霊、神からのものかそうでないのかはっきり分かるわけで、キリストは 100% 神であり、 100% 神が人となって来られた方を告白するものは神からのもの、これが本物と偽物の基本的な見分け方である。とさあ戻りますが、パウロはキリストは神ご自身であるという、キリストのうちに神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。そして私たちはこのキリストを信じたわけで、心のうちにこの方を受け入れたわけですね。これがクリスチャンなんです。ですからこの方を内側に持っているわけですから、パウロはここであなた方もって言うと、私たちも10節、キリストにあって満ち満ちているのです。私たちもキリストを信じたわけですから、この方が私たちの罪をあがなったわけですから、神の前に完全に救われたって、この方が内側におられるわけですから、完全に救われているって勘違いしないようにしてください。私たちが聖書を学んでいるのは、だんだん救われていくために学んでいるわけではないんですね。キリストを信じた時にあなたの救いは完全に救われたんです。生まれた赤ちゃんが生まれた時に、胎児の時にもう人なんです。生まれた時にもう人ですよ、完全に人です。でも成長と生まれることとは別ですね。同じように救われるのは、私たちキリストを信じて完全に救われた。成長するの、赤ちゃんがミルクを飲んで成長すると同じように、私たちも霊の糧であるこの聖書を学ぶことによって、私たちの内側、品性がキリストの性質に成長させられていくために学んでるんだって、救われるために学んでるわけではないんです。信じた時に完全に救われたわけですね。そして完全に救われたことは、キリストが内側にいることで保証されていることが、一章の27節で、奥義とはあなた方の中におられるキリストであるっていうの。だからキリストが内側にいるのであれば、あなたも救われているわけなんだ。そしてパウロはここで、キリストは全ての支配と権威の頭ですと言っています。この頭とは権威者という意味ですね。で、ここでの支配と権威というのは、御使いの階級を表すものです。キリストは御使いの何か一人ではなく、その長でもなく、この全ての見えない世界の霊的な世界の御使いたちを支配する権威者、すなわち神ご自身であるということです。ですから私たちを完全に救うことができるわけですよね。何か段階的に救われて、この方が私たちを救ったわけですから、もうそれで救いは成り立っている。11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。12、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。コロサイの教会の偽りの教えの第一は、先ほど学んだように騙し事の哲学によるものでした。彼らは人の知恵、人の知識を誇ったわけです。第二のコロサイの教会の偽りの教えは、ここに書かれているユダヤ主義者、律法主義者によるものであったわけです。哲学者は知恵や知識を誇ったことに対して、 ユダヤ主義者は何を誇ったのか、彼らは生まれながらの特権や自分たちの行いを誇ったんです。そして彼らは救われるためにはキリストを信じるだけでなく割礼も必要だ、いろんな儀式が必要だというふうに教えたわけなんですね。しかし聖書の教えは、救われるためにもはや割礼は必要なくキリストを信じる信仰だけで十分であるということ。儀式が人を救うわけではなく信仰が人を救うわけですね。でこのことをパウロはここで割礼と洗礼で説明しているわけです。旧約聖書に2つの割礼があることが教えられています。一つは肉の割礼と心の割礼です。で肉の割礼というのは生まれて8日目にユダヤ人の男の子たちは世紀の奉仕を切る。これは創世紀の17章で神様がアブラハムと契約を交わした時に契約の印でそのようにしなさい、外側の肉に対する契約の民としての印だと。儀式ですね。これところが外側だけやったとしても心が変わってないと意味がないわけですよね。これは表向きであって内側が変わっているかどうか、これが心の割礼っていうのです。聖書、旧約聖書、心が生まれ変わる、変えられる、すなわち罪の性質を切ること、神の前に受け入れられるものになること、これが心の割礼を意味する。旧約聖書でそのようなことが書かれているのが新明記の30章の6節とエゼキエルの11章の19節に書かれています。修法にありますから後で確認してくださいね。心の割礼があったわけです。でユダヤ主義者たちは、あなた方もキリストを信じたんだけどそれは良いことですね、でも聖書見てごらん、旧約聖書には割礼を受けてるでしょ、だから信じるだけじゃなくてあなた方も割礼が必要なんだよということで、ユダヤ人じゃない異邦人たちにも割礼を強制し始めたわけですね。それでパウロはここで、いやそうじゃなくてキリストを信じた者はこのキリストにあってもすでに心の割礼を受けたんですよ、すなわち罪の性質は切り捨てられたんですよ、それは人の手によって外側の割礼ではなく、それは外側の行為であって人の手にはよらずに御霊によってキリストの割礼を受けたのです。いわゆる心が変えられたんです、いや新しく生まれたんです。でここでパウロが肉の体を脱ぎ捨てっていうのは、その私たちの生まれつきの罪の性質が皆持ってます。これ聖書を認めても認めなくても、信仰あってもなくても皆同じように罪を犯すわけですが、それはそのように生まれ性質があるからなんですね。だ肉の体を脱ぎ捨てて生まれつきのこの罪の性質を切り捨てたっていう意味なんですから、キリストを信じた者はこのキリストを信じることによって心の割礼、肉の体を脱ぎ捨てた、すなわちもう心の割礼を受けているので外側の割礼は必要ないということです。そして私たちはキリストを信じた印として新しい契約に生きている私たちクリスチャンは洗礼を受けるわけですが、この洗礼も儀式であって洗礼そのものが私たちを救うわけではないですよね。内側にイエス・キリストを信じて心の割礼、いわゆる罪の性質は死にました、古い私は死にました、洗礼の時に水の中に入ります、それは古い私はキリストが十字架についたのに私も死にましたという象徴なんです。信仰によって私たちはそれを認めてキリストと一つになって死にました、そしてキリストが死人の中からよみがえったように私もキリストと共に古い自分に死んで新しく生きるものとされました、これが洗礼の意味なんです。内側に信じた現実が外になって公に私はキリストを信じましたと表明するのがこの洗礼の意味なんです。ですからキリストを信じた者は皆それを受けるわけですよね。 パウロはここでそういう意味においてもはや救われるためには旧約のあの外側の肉の割礼は必要なくて、キリストを信じる信仰だけで十分であるという。さああと3節だけ学んで終わっていきますね。13節14節一緒に朗読したいと思います、はい、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、ごめんなさい今私は1章の方開いてましたね、2章の、13節です。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、14節いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。パウロはあなた方は13節で罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったと言っています。肉の割礼がないとは、ユダヤ人たちは肉の割礼があったわけですね。ないのは異邦人だったわけですから、肉の割礼がないと異邦人という意味ですね。異邦人は神との契約を持ってなかったわけ。死んだものであったというのは霊的に死んだものであった。死んでるものは反応しないですから、神の言葉に対して反応できなかった、応答できなかったわけです。いいと思っても従えなかったわけですね。その力がないよ、命がないわけです。以前はそうであったわけですね。私たち異邦人は契約がなく、そして自分の罪の上に神の前に死んでいたもの、神の喜ぶようなことをすることができなかった。しかし神は私たちを憐れんでキリストと共に生かしてくださったわけです。それはパウロは素晴らしい良い知らせをここで伝えているわけで、それは、私たちの全ての罪を神が許してくださったということ。全ての罪を許してくださった。以前は神との契約がなくて罪によって神の前に霊的に死んでいるものでした。神の律法に照らし合わされると罪に定められる有罪がもう確定しているわけですよね。罪の一覧表がローマの一章、この間も開きましたね。もうそこを見るとみんな誰どっかに当てはまるわけです。第二コリントの6章にも罪のリストが書かれています。ガラテヤの5章にも罪のリストが書かれています。開く時間ないですから、後でどうぞ開いてください。主語に書いてあります。別にそこを知らなくっても、良心のある人であれば本当に自分は 100% 正しい人かな、自分の生活を過去を振り返った時に確かに犯罪はしてないけど 100% 正しい人とは言えないわけです。皆神の前には罪人であると聖書は言ってるわけで、神の前に私たちの有罪は明らかで、このままでは自分の罪の上に永遠に滅んで当然であったわけです。しかし良い知らせは、神が私たちに、14節見ると、私たちに不利な、いや私たちを責め立てている罪の債務証書、もう聖書の教えに照らし合わせると全くアウトなんですよ。私もアウトです。聖書を知れば知るほど本当に自分は失格者だっていうのがよくわかる。30数年前に私は信仰を持ちました。少しはマシな人間かなと思ったんですが、全然マシではなかった。クリスチャンになって変えられていくわけですが、でもクリスチャン生活を長く続ければ続けるほど本当に自分は罪深い人間だった、いや今でもそうなんだ、神の憐れによって生かされている。 自分が罪人であることが本当に分かれば分かるほど神の恵みの大きさっていうのがよく分かるわけですね。こんな私が行いによるのではなく信じることによって許されるなんて本当にもう奇跡ですよ。これ神の恵みでしかないわけです。良い知らせですよね。聖書の基準からするとはるかに外れてしまっている罪の生活にあったわけで、それを神が無効にしてくださったと。神に対して借金があったのに、罪の借金があったのに、私たちは借金があるとそれを返していくわけです。返せる借金はまだいいんですが、天文学的な借金になると自己破産をするしかないわけで、私たちは神の前に自己破産状態で自分では立て直すことができないわけです。請求書が来て誰もそれに対して払えませんなんです。どのような宗教も払うことができないわけです。キリスト教もそうですね。もし宗教をしているんであれば、行いで救われると思っているんであれば、私たちを救うのはキリスト教ではなくキリストご自身なんです。キリストご自身が私たちを救ってくださるんであって、なぜキリストが救うんですか。キリストがあなたの私の罪の身代わりとなって十字架にかかって、罪のない方が私たちの罪を背負って全部この罪の支払いをしてくださったわけです。ですから債権者である神は私たちから取り立てることができるわけですが、払えないわけですから、代わりに神が支払ってくださった。神の愛する御子の命が十字架で釘付けにされるわけですよね。それによって神が私たちの罪のあの債務証書リスト請求書全部帳消しにしたという、釘付けにしたという。後ろ方の掲示板ありますが、私たちは掲示板に紙を貼るときに押しピンで貼り付けますよね。でそれによってそれが抑えられるわけで、あなたの私の罪のリスト、それがイエス・キリストのあの十字架の釘に神様が釘付けをしてくださった。もうそこから取り外すことはできないわけで、もはや帳消しにされているわけですから、誰もあなたを罪に定めることはないということ。支払われたわけですから、私が後で支払いますと言ってもあなたの行いで支払えるわけではない。神がしてくださったわけですね。じゃあいくつの私の罪が許されたんですか。いくつ帳消しにされたんですか。聖書は全ての罪って言うの。全ての罪が、あなたが犯した過去の罪、現在将来犯すかもしれない罪も全てであるという。罪を持っていて私たちは幸せになれませんね。ダビデ王は詩編の中でこう歌いました。幸いなことよ、主が神様が咎をお認めにならない人は、幸いなことよ、主が神様が咎を罪をお認めにならない人、背きの罪を許され罪を覆われた人、罪が許された人は本当に幸せであると詩編の31編の一節でこのように言っています。私たちが神の前に義と認められ罪が許されたのはキリストを信じる信仰によってのみなんですね。キリストの十字架の血があなたの私のすべての罪を完全に洗い流し許してください。私は許されている、私は許されている、全ての罪が許されている。このことをあなた本当に理解しているでしょうか。部分的にではないんですよ。全てが許されている、行いによってではなく、これが神の恵みですね。 恵みの中に私たちは毎日とどまりたいですね。さあ最後に15節読んで学んで終わりたいと思います。15節一緒にどうぞ、はい、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。当時ローマの将軍は戦いに勝利すると自分の軍隊を率いてですね、ローマ市内をこのパレード行進したわけですね。で将軍はまあ当時の戦車といえば二輪車に乗っていくわけですが、そこに将軍胸を張って、そして兵士たちはそこに後をついて、もうこの勝利した喜びに酔うわけですよね。そして町の人々はその勝利を一緒に歓声を上げて喜んで歓迎をするわけで、その喜びの後ろには後方の方には、行列の後方に負けた国の指揮官や兵隊たちが、武装が解除されるわけですね。だから武器をも持つことができないわけです。そればかりは彼らばかりか彼ら鎖をはめられて捕虜として晒し者になっていくわけです。パウロはその時の光景を、まあ、彼はローマの獄中いたわけですから、ここでよく身にしてて、このキリストの勝利の凱旋をどのように人々に描写するかな、これは人々がよく見てた光景だった。勝利している後ろには捕虜たちが武装解除されて鎖につながれている状態、まさにこれはキリストの十字架によってもたらされたものであるということですね。キリストは十字架によって悪魔に勝利された。おそらく悪魔はキリストを十字架で殺したことで自分が勝利したことと思ったことでしょうね。しかし十字架は神様が私たち全人類を罪から救うための神の救いの計画であった。それは悪魔には隠されていたわけですね。彼はどうにか人々が救われないようにしたいわけです。そのためには救い主を殺しちゃえばいいわけですから。だから当時の宗教家たちを利用し、彼らの妬みによって、ユダの裏切りにより、ローマ兵に引き渡されて、イエス・キリストは十字架につけられたわけですが、しかしそれは神の私たちを罪を許すための救いの方法であって、それが十字架の上で成就したわけですよね。キリストは何のために十字架にかかられたんでしょうか。聖書の教えは私たちの罪を背負ってと書いてある。あなたの過去の罪を背負い、全ての罪を背負い、私の罪を背負い、キリストは十字架の上で身代わりで死んでくださったって。ですからキリストは十字架の上でこう言われました。完了した、テテレスタイ、これは全ては終わったという意味なんです。商売人が借金の全てを支払い終わった時に、テテレスタイ、全ては支払いましたというふうに言ったわけなんです。同じように私たちの罪の支払いをイエス・キリストが身代わりとなって全て支払った、これがテテレスタイ、完了したという意味ですね。そしてイエス・キリストは私たちが神の前に義と認められるために死人の中からよみがえってくださったわけです。もしキリストが死んだままであれば、彼は宗教家の一人でしかないんですよ。偉大ないい教えをしたな、みんな死んじゃうわけですから、救いはそこにはないんです。しかし聖書に書いてある通りに、キリストは死者の中から罪の知らない方ですから、死の中にいるわけではなく、神はこの方を正しい方と認めて死者の中からよみがえらせてくださった。ローマの4章の25節にこう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。キリストがよみがえられなかったら私たちの罪は残っているんです。キリストがよみがえったなら私たちの罪は許されているんです。聖書に書かれている通りに、キリストは死人の中からよみがえったわけで、 使徒たちはそのよみがえりの目撃者証人であって、このパウロがその一人だったわけですね。キリストは十字架によって完全に勝利を収めました。そしてここでパウロが言う全ての支配と権威とは、堕落した御使い、悪魔、悪霊たちのことですね。キリストは悪魔や悪霊たちの武装を解除したということ、彼らにはもう武器がないということですね。武器がないわけですよ。捕虜にされているわけ。そして鎖につながれたということですね。ですから悪魔は武装を解除されているので、武器は何もないわけで、彼らにできることは嘘をつくことしかできないわけです。嘘をついて人々を騙し、恐れを持たしていくんですね。私たちが彼の嘘に、偽りに受け入れない限り、それを受け入れない限り、彼は何もできないわけです。だからパウロは今日の箇所で言ってるわけですね。騙されないように、騙されないように。何かをすることによって救われるわけじゃないという、特別な知恵とか知識とか哲学、そういうものが人を救うわけではない。キリストを信じる信仰によってあなたは完全に救われ、そして全ての罪が許され、さらに悪魔に完全にキリストにあって勝利しているという、私たちは敗北者ではなく、このキリストにあって勝利の人生を歩むことができるという、ね、だから間違った教えには騙されないように、真理の言葉である、命の言葉である、皆さんが今手に持っているこの聖書が命の言葉で、真理の言葉で、この聖書にの教えにしっかりととどまり、信仰にしっかりととどまるように、そのようにパウロは励ましているわけですね。私たちもしっかりとこの聖書の言葉にとどまりましょう。神はあなたを愛しているんです。御子イエス・キリストを十字架にかけるほど愛しておられ、この方を信じることによって救われたわけです。どうぞまだ信じてない方は今朝信じてください。あなたのすべての罪は許されます。過去も現在も将来もすべて許され、そしてキリストにあって勝利の人生を主と共に歩むことができるんですね。感謝します。お祈りします。天の父なる神様、御子が私たちのすべての背負い、十字架にかかり、私たちはこの方を信じる信仰によって救われ、すべての罪が許され、そして主が悪魔に勝利されたように、私たちもすでに勝利の中に入れられていることを覚えて感謝します。弱い者が強い者とされ、貧しい者が福音によって豊かにされたことを覚えて感謝します。栄光が主の御名にありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。